モノミノ等研究用2022年1月号研究記事1。この記事は2月28日から3月6日の期間に研究します。エホバに導きを求める人は良いものに不足しない。主題の聖句、2022年の年句。エホバに導きを求める人は良いものに不足しない。詩編34編実節。4番の歌、エホバは私の牧者。何を学ぶか。2022年の年句は、エホバに導きを求める人は良いものに不足しないというものです。これは詩編34編実節から取られています。エホバに忠実に仕える人たちの多くはお金や物をたくさん持っているわけではありません。それでも良いものに不足しないと言えるのはなぜでしょうか。この説の意味を理解することは、間もなくやってくる難しい時期に備える上でどのように役立つでしょうか。一節の質問、ダビデはどんな大変な状況を経験しましたか。ダビデは身の危険を感じて逃げていました。イスラエルの強力な王であるサウルから命を狙われていたのです。ダビデは食べるものが必要になった時、ノブという町へ行き、祭司アヒメレクにパンを5つだけ求めました。その後、ダビデと部下たちは洞窟に逃れました。どうしてこのような状況になったのでしょうか。二節の質問、サウルはどんな危険なことを行っていましたか。サウルはダビデのことを非常に妬んでいました。ダビデが人々からの人気を集め、戦いでも多くの勝利を収めていたからです。サウルは不従順になったために自分がエホバから退けられ、イスラエルの王権がダビデに与えられることを知っていました。サムエル第一、23章16、17節にはこう述べられています。サウルの子ヨナタンは、ホレシャのダビデのところに出かけていき、エホバへの信頼を強めるよう助けた。ヨナタンは言った。恐れることはありません。私の父サウルがあなたを見つけることはありません。あなたはイスラエルの王になり、私はあなたの次の地位につきます。父サウルもそうなることを知っているのです。それでも王であるサウルには大きな軍隊や大勢の支持者たちがいました。それでダビデは命を守るために逃げなければなりませんでした。サウルはエホバがダビデに王権を与えるのを阻止できると本気で思っていたのでしょうか。そのことについて聖書には何も書かれていませんが、次のことは確かです。サウルは神に逆らうことによって非常に危険なことを行っていたということです。神と戦って勝てる人など一人もいないのです。三節の質問。ダビデは大変な状況の中でもどう感じていましたか？ダビデは野心に燃える人ではありませんでした。王になりたいと自分から言ったのではなく、エホバからその立場に任命されたのです。サウルはダビデのことを憎み、生かしておけない敵とみなすようになりました。でもダビデは自分が危険な目に遭っていることでエホバを悪く言ったりはしませんでした。食べ物が少ないことや洞窟に隠れなければならないことについて文句を言うこともありませんでした。それどころか、この洞窟に隠れているときに美しい詩編34編を作ったと思われます。そこにはこの記事の主題聖句である次の言葉が含まれています。エホバに導きを求める人は良いものに不足しない。詩編34編実節。1から3節に関する写真や挿絵。サウル王から逃げて洞窟に隠れていた時も、ダビデはエホバから与えられるものに感謝していた。キャプション。ダビデは大変な状況の中でも、良いものに不足していないと感じていた。四節の質問。これからどんな点を考えますか？こうした点を考えるのが大切なのはなぜですか？現代のエホバの証人も、食べるものや生活必需品などが足りなくて困るということがあります。 最近のパンデミックの状況下では、こうした経験をしている兄弟姉妹が増えています。また、大患難が近づくにつれて、私たちは一層難しい時期を経験することになります。マタイ24章21節。こうしたことを思いに留めつつ、次の4つの点を考えましょう。ダビデはどういう意味で、良いものに不足しないと言ったのでしょうか。私たちが今あるもので満足すべきなのはなぜですか？エホバが私たちを必ず助けてくださると信じられるのはなぜですか？将来に備えて今どんなことができるでしょうか？私は何も不足しない。5から6節の質問。詩編23編1から6節からすると、ダビデはどういう意味で、神に仕える人は良いものに不足しないと言っていましたか？ダビデはどんな意味でエホバに仕える人は良いものに不足しないと言ったのでしょうか？詩編23編にある似た表現について考えるとヒントが得られます。詩編23編1から6節にはこう述べられています。エホバは私の牧者、私は何も不足しない。導かれて青々とした牧草地に寝そべり、水の豊かな場所で憩いを得て力を取り戻す。神がご自分の名のために正しい道に導いてくださる。深い影が覆う谷を歩んでも何も悪いものを恐れない。あなたが共にいてくださるから。あなたの棒と杖によって安心できる。私の敵の前であなたは食卓を整えてくださる。頭に油を塗ってくださる。私の杯は満たされる。一生涯あなたの良い行いと揺るぎない愛は私を離れない。生きている限り私はエホバの家に住む。詩編23編の最初でダビデはこう言っています。エホバは私の牧者。私は何も不足しない。そして続く部分でダビデはエホバを牧者と見ることによって経験してきたたくさんの素晴らしい祝福について述べています。これは私たちにとっても重要な点です。例えば、エホバはダビデを正しい道に導いていました。そして、順調な時にもそうでない時にもダビデを支え続けました。ダビデはエホバの青々とした牧草地にいるとしても、何かしらの問題を経験するということを理解していました。時には落胆し、深い影が覆う谷を歩んでいるような気持ちになることもありましたし、敵からの反対に直面することもありました。それでも、ダビデはエホバを牧者と見ていたので、何も悪いものを恐れませんでした。ここから、ダビデがどういう意味で、良いものに不足しないと言っていたかがわかります。ダビデはエホバとの絆を保つのに必要なものをすべて持っていました。ダビデの幸せはお金や物に依存してはいませんでした。ダビデはエホバから与えられているもので満足していました。ダビデにとって一番大事だったのはエホバからの祝福や保護だったのです。7節の質問。ルカ21章20から24節によると、一世紀のユダヤに住んでいたクリスチャンはどんな難しい状況を経験しましたか？ダビデの言葉からお金や物に対してふさわしい見方をすることの大切さを学べます。私たちは持っているものを活用することができますが、それを生活の中心にしてはいけません。一世紀のユダヤに住んでいたクリスチャンもこの点を理解することになりました。ルカ21章20から24節にはこう述べられています。エルサレムが陣営を張った軍隊に囲まれるのを見たなら、その時、荒廃が近づいたことを知りなさい。その時、ユダヤにいる人は山に逃げ始めなさい。都の中にいる人はそこを出なさい。田舎にいる人は都に入ってはなりません。なぜなら、これは処罰が下される期間であり、書かれていることすべてが実現するのです。その期間、妊娠している女性と赤ん坊に乳を飲ませている人にとっては悲惨なことになります。その土地はひどい貧困に見舞われ、この民に対する憤りが表されるからです。人々は剣の刃に倒れ、虎 捕らわれてすべての国の人々のもとへ引いていかれます。そしてエルサレムは、異国の人々の定められた時が満ちるまで異国の人々に踏みにじられます。イエスは、エルサレムが陣営を張った軍隊に囲まれる時が来ると警告していました。その時、クリスチャンは山に逃げ始める必要がありました。逃げるなら命を守ることができましたが、これには大きな犠牲が伴いました。以前の物見の通しにはこう述べられています。彼らは畑と家を後にし、家から持ち物を取り出すことさえしませんでした。エホバが保護してくださり、支えてくださると確信し、大切に思える他のどんなものよりも、エホバの崇拝を優先したのです。八節の質問。一世紀のユダヤに住んでいたクリスチャンに起きたことから、どんな大切な点を学べますか？一世紀のユダヤに住んでいたクリスチャンに起きたことから、どんな大切な点を学べますか？先ほどの物見の通しにはこうあります。前途には、私たちが物質上のものをどう見るかについて試みがあるかもしれません。物質上のものが最も重要なのでしょうか？それとも、神の側にいるすべての人に施される救いの方が重要でしょうか？そうです。逃げる際、私たちは何かの困難や欠乏を経験するかもしれません。ユダヤから逃げた一世紀の仲間たちの場合と同様、私たちも何であれ求められる事柄を行う心構えができていなければならないでしょう。9節の質問。パウロがヘブライ人のクリスチャンに与えたアドバイスから、どんな励みを得られますか？これらのクリスチャンにとって、持ち物をほぼすべて後にし、新しい場所での生活を始めるのは、どれほど大変だったことでしょう。生きていくのに必要なものに関して、エホバに頼るには信仰が必要でした。それでも、助けが全くなかったわけではありません。エルサレムがローマ軍に囲まれる5年前、パウロはヘブライ人のクリスチャンに対して、次のような貴重なアドバイスを与えました。お金を愛するような生き方をせず、今あるもので満足しましょう。神はこう言っています。私は決してあなたを離れず、決してあなたを見捨てない。それで、私たちは勇気を持ってこう言えます。エホバは私を助けてくださる。私は恐れない。人が私に何を行えるだろう。ヘブライ13章5、6節。ローマ軍が攻めてくる前に、パウロのこのアドバイスを真剣に受け止めた人たちは、逃げた先での簡素な生活に順応しやすかったことでしょう。生きていくのに必要なものをエホバが必ず与えてくださると確信できました。私たちもパウロのアドバイスを心に留めるなら、エホバが必ず世話してくださるという確信を持つことができます。それで満足します。実節の質問。パウロの秘訣とは何ですか？パウロは同じようなアドバイスをテモテにも与えました。それは私たちにも当てはまるものです。パウロはこう述べました。ですから、食物と衣服があれば、私たちはそれで満足します。テモテ第1、6章8節。これはつまり、美味しい料理を食べたり、立派な家に住んだり、時々新しい服を買ったりしてはいけないということでしょうか。そうではありません。パウロは今持っているもので満足すべきであると言っていたのです。フィリピ4章12節。これがパウロの秘訣でした。私たちにとって最も貴重なのは神との絆です。お金や物ではありません。11節の質問。モーセがイスラエル人に対して語った言葉から、満足することについてどんなことを学べますか？私たちがどんなものを必要としているかについての考え方は、エホバと私たちで違っているかもしれません。荒野で40年過ごした後、モーセはイスラエル人に対して次のように言いました。エホバ神はあなたがしたすべてのことを祝福し、あなたがこの広大な荒野を歩いてきたことをよく知っている。この40年間、エホバ神はあなたと共におり、 あなたは何にも不足しなかった。申命記2章7節。40年の間、エホバはイスラエル人に食べ物としてマナを与えました。服も擦り切れなかったので、イスラエル人はエジプトを出た時に着ていた服をずっと使うことができました。中には、エホバから与えられているものは十分ではないと考えた人もいたかもしれません。それでも、モーセはイスラエル人に対して、必要なものはすべて与えられていることを思い起こさせました。私たちも満足し、エホバが与えてくださる基本的なものをエホバからの祝福と見て感謝するなら、エホバは喜んでくださいます。11節に関する写真や挿絵。エホバはエジプトを脱出したイスラエル人に食べ物としてマナを与え、服が擦り切れないようにした。キャプション。イスラエル人は荒野で過ごした40年間、何にも不足しなかった。私たちは今持っているもので満足できるだろうか。エホバが必ず助けてくださると信じる。12節の質問。ダビデが自分ではなくエホバに頼っていたことはどんなことからわかりますか？ダビデはエホバが忠実な方で、ご自分を愛する人たちを深く気遣ってくださるということを理解していました。詩編34編を作ったとき、ダビデは命が危険な状態でした。それでも、信仰の目でエホバの天使が自分の周りに留まっているのを見ました。詩編34編7節。ダビデは、エホバの天使を陣営で敵を見張っている兵士に例えていたのかもしれません。ダビデは強力な戦士で、エホバから王権を与えると約束されていました。それでも、石投げ機や剣を使う自分の能力に頼ることはしませんでした。神に頼り、エホバの天使が神を恐れる人たちを助け出すことを信じていました。もちろん、私たちは奇跡によって守られることを期待してはいません。それでも、神に頼るなら、どんな辛いことを経験するとしても、いつか必ず救い出されるということを理解しています。13節の質問。マゴグのゴグの攻撃に対して、私たちが無防備に見えるのはなぜですか？それでも恐れる必要がないのはなぜですか？近い将来、私たちはエホバが守ってくださるということをどれほど信じているかを試されることになります。マゴグのゴグ、つまり諸国家の連合体がエホバに仕える人たちを攻めるとき、私たちは命の危険を感じるかもしれません。その時、私たちはエホバが私たちを救い出すことができ、そうしたいと思っているということを確信している必要があります。諸国家は私たちのことを無防備な羊のように考え、勝つのは簡単だと思うことでしょう。私たちは武器を持っておらず、戦いの訓練を受けているわけでもないからです。でも私たちは信仰の目で、天使の大軍が周りにとどまり、助けようとしてくれていることを見ています。諸国家はこの様子を見ることができません。信仰がないからです。それで、天の軍勢が私たちを助けに来るとき、諸国家は非常に驚くことになるでしょう。13節に関する表紙の絵。大患難の際、マゴグのゴグの軍は私たちの家を襲撃してくるかもしれない。でも、イエスと天使たちがそのことを見逃すことなく私たちを守ってくれるので、私たちは恐れる必要がない。将来に備える。14節の質問。将来に備えて、今どんなことができますか？将来に備えて、今どんなことができるでしょうか？お金や物に対してふさわしい見方を持つことが必要です。そうしたものは、いずれ手放さなければならなくなるからです。また、今あるもので満足し、エホバとの絆を持っていることを喜ぶことも大切です。エホバについて知れば知るほど、マゴグのゴグの攻撃からエホバが守ってくださるという確信を強めることができるでしょう。15節の質問。ダビデはどんな経験をしていたので、エホバが必ず助けてくださると確信できましたか？ ダビデが試練に備える上で、他にもどんなことが助けになったか考えてみましょう。その点は私たちにも役立つものです。ダビデはこう言いました。エホバが良い神であることを味わい知れ。神のもとに避難する人は幸せだ。詩編34編8節。この言葉から、エホバが必ず助けてくださるとダビデが確信していたのはなぜかがわかります。ダビデはエホバにいつも頼っていました。そして、エホバはその度にダビデを助けました。例えば、ダビデは若い頃、フィリスティア人の恐ろしい巨人ゴリアテと対決したとき、今日、エホバはあなたを私の手に渡す、と言いました。サムエル第1、17章46節。後にサウル王に仕えていたときには、サウルから何度も命を狙われました。それでも、エホバはダビデと共にいて助けました。サムエル第1、18章12節。ダビデは、それまでエホバが何度も助けてくださったことを経験していたので、今ぶつかっている問題についても、エホバが必ず助けてくださると確信していたのです。16節の質問。エホバが良い神であることを味わい知るために、どんなことができますか？今、導きを求めてエホバに頼れば頼るほど、将来エホバが必ず助けてくださるという確信を強めることができます。雇い主に大会のための休暇を願い出たり、集会に欠かさず出席し、奉仕にもっと出るために、仕事の時間を調整してほしいと頼んだりするには、信仰や決意が必要です。もしかすると、雇い主に願いを受け入れてもらえず、クビになってしまうかもしれません。そうなるとしても、エホバが私たちを見捨てることなく、生きていくのに必要なものを与えてくださるということに信仰を置くでしょうか。大勢の全時間奉仕者が一番必要な時にエホバが助けてくれたということを経験しています。エホバは忠実な方なのです。17節の質問。2022年の年句は何ですか？それがふさわしいのはなぜですか？エホバが共にいてくださるのですから、将来を恐れる必要はありません。私たちが王国を第一にするなら、エホバは必ず助けを与えてくださいます。私たちは、将来の難しい時期に備えて、今できることを行い、エホバに見捨てられることは決してないという確信を持つ必要があります。私たちがこのことを思い起こせるよう、統治隊は2022年の年句として、詩編34編10節の次の言葉を選びました。エホバに導きを求める人は、良いものに不足しない。どのように答えますか？どういう意味で私たちは良いものに不足しないと言えますか？パウロの秘訣とは何ですか？将来に備えて今どんなことができますか？38番の歌、神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。